一般質問。詳しい内容は三重県議会ホームページにてご覧いただけます。防災教育の充実を。中川雅美議員、自民未来伊勢市選出。質問。釜石市の小中学校では、自分の命は自分で守るという防災教育が徹底されていたことから、東日本大震災においてもほとんどの小中学生が助かりました。県でも大地震での津波被害が懸念されており、防災対策の推進とともに防災教育の充実に早急に取り組む必要があります。知事は釜石の視察で学んだことを県の防災教育にどのように生かしていくのですか。回答。学校における防災対策、防災教育の指針の検討や、災害時に児童・生徒が自ら判断し行動できる対応力を身につけるための教材作りを進めており、それらを活用した実践的な訓練も計画していきたいと考えます。また、取り組みを効果的に進めるための核となるリーダー養成も引き続き行っていきます。写真。釜石市長から説明を受ける知事。写真終わり。その他の質問事項。知事の政治姿勢ほか。今後のエネルギー対策。東豊議員。鷹山。尾鷲市北室郡選出。質問。木質バイオマスの利用は、森林の適切な整備に寄与するなどのメリットがあり、新たな雇用や林業の活性化にもつながります。中部電力との木質バイオマス利用会議の進捗状況と、県の取り組みについてお尋ねします。また、熊野灘などに埋蔵され、国による産出試験の実施や商業化に向け、研究開発が進められているメタンハイドレートについて、県としての関わりを伺います。用語解説。木質バイオマス。バイオマスとは、生物資源、BIO の略、MASS を表す言葉であり、再生可能な生物由来の有機性資源、化石燃料は除く、のことを呼ぶ。その中で木材からなるバイオマスのことを木質バイオマスと呼ぶ。木質バイオマスには、主に樹木の伐採や造材の時に発生した枝、葉などの林地、残材、製材工場などから発生する樹皮やノコくずなどのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類がある。メタンハイドレート。永久凍土層や深海下の地層等、低温高圧の条件の下で存在しており、水分子の結晶構造の中にメタン分子が取り込まれた氷状の固体物質。見た目は氷のようで、火をつけるとそのまま燃焼するので、燃える氷とも呼ばれている。三重県の周辺では、東海沖から熊野灘の海底面下に存在する。用語解説終わり。回答。県産木材チップの燃焼試験や、チップの安定供給のための実証試験等を実施しており、今後、本格的な混焼発電へのチップ供給を実現し、林業活性化につなげます。メタンハイドレートについては、国の調査や技術開発等の情報収集に努めるとともに、地域活性化につながる取り組みを研究していきます。その他の質問事項、防災対策、ほか。スポーツ振興のあり方。舘直人議員、新生三重、三重郡選出。質問。スポーツ振興法を50年ぶりに全部改正したスポーツ基本法では、 スポーツに関する施策を総合的、計画的に推進すると明記されており、これまでの振興から推進へとより積極的な展開を進めるものとなっています。知事は平成33年開催予定の国民体育大会招致を表明しましたが、県のスポーツ振興のあり方について所感と決意を伺います。回答。大規模な大会開催を契機とし、県のスポーツ推進に取り組む必要があると考えます。県や市、町、団体、企業、県民等がそれぞれの役割を担いながら、競技力の向上や市、町の特色を生かした取り組みを通じ、スポーツによる人づくりや地域づくりによって、地域の活性化を図っていきます。写真。平成23年国民体育大会選手団。写真終わり。その他の質問事項。空き家、廃家、廃墟となってしまっている建物、ほか。学力向上への取り組み。小野欽一議員。自民未来。津市選出。質問。教育ビジョンの実現に向けた取り組みにより実効性を持たせるため、三重県教育改革推進会議を開催していますが、その中の学力の向上について、どのような議論がなされているのか非常に興味があるところです。保護者にとっても塾での教育の向上を考えるのか、学校を信頼すべきなのか大切な問題です。この点について、検討の方向性を伺います。回答。三重県教育改革推進会議の中で、学力向上には、学力調査結果等の分析等と、それに基づいた対応策が必要であることや、家庭や地域が当事者意識を持って学校を支えていくことが重要であるなどの意見をいただきました。今後、これらの意見を踏まえ、具体的な取り組みについて審議を進めていきます。その他の質問事項。三重県民力ビジョン、ほか。津波浸水予測調査と緊急地震対策行動計画。浜井初夫議員。新生三重。滝郡選出。質問。東海、東南海、南海地震の連動発生による大規模地震が懸念されています。地震発生時の対策として、津波浸水予測図の見直しが急務だと思いますが、津波浸水予測調査の結果を今後の津波対策にどのように活かしていきますか？また、策定中の緊急地震対策行動計画の要点についてもお伺いします。回答。津波浸水予測調査の結果をもとに、市町と避難所の適正な配置や避難方法等を検証し、必要となる支援を行うとともに、調査内容を広く県民の皆さんに周知します。緊急地震対策行動計画は、強い揺れと津波に焦点を当て、まずは逃げることを基本方針とし、緊急かつ集中的に取り組むべき対策を取りまとめたいと考えます。写真。津波浸水予測図。写真終わり。その他の質問事項。台風12号の被害対策ほか。広域的な医療連携。阿波野正弘議員。自民未来、伊賀市選出。質問。伊賀地域の二次救急医療体制の現状は厳しく、県内だけでなく、生活圏をこの地域とする隣接府県の方々にも影響を及ぼしている状況です。県単独では解決できない課題も、近隣府県と広域的に連携することにより打破できるのではないかと考えます。市、町で進む近隣地域との連携の動きを県が率先して深めることはできませんか？ 回答、医療提供体制の維持には、県をまたぐ広域的な取り組みも重要であると認識しています。二次救急医療の課題の一つである、救急患者の円滑な受け入れのため、臨検と傷病者の運搬及び受け入れの実施に関する基準の調整に取り組むなど、引き続き臨検との広域的な連携を進め、地域医療体制の充実を図りたいと考えます。用語解説。二次救急医療。救急医療は患者の重症度により、初期、二次、三次の体制で対応することとなっており、二次救急医療機関は入院治療を必要とする患者に対応する。用語解説終わり。その他の質問事項。リニア中央新幹線ほか。老朽化した堤防の防災対策。下野康介議員。新生三重。鈴鹿市選出。質問。県の地震被害予測によると、堤防などの海岸保全施設が機能を十分に果たした場合は、大幅に被害を軽減できるとされています。しかしながら、県内の海岸堤防の多くは、伊勢湾台風以後に建設され、堤防としての役割を果たすのか危惧されます。老朽化した海岸堤防の現状について、県民の命を守る観点から、どう考えますか？回答。堤防は津波が越えた場合も壊れず、形をとどめることで被害軽減に一定の効果を発揮します。県内の海岸堤防は老朽化により一部に機能低下が見られることから、老朽化調査を実施し、その結果を踏まえ、平成24年度に策定予定の新地震対策行動計画の期間中をめどに、集中的に対策を進めます。その他の質問事項。教育・スポーツ環境及び施設の充実、ほか。産業振興につながる企業誘致の取り組み。小林正人議員。自民未来。鈴鹿市選出。質問。県内産業は世界同時不況以降、若干の回復は見られるものの、現在も負の連鎖が続いています。企業誘致の推進は地域産業の振興につながると考えますが、県内には誘致されず、放置されたままの工業団地が多く見られます。市・町との連携や情報発信不足、企業ニーズの的確な把握がされていないことなどが懸念されますが、企業誘致の今後の対応についてお聞きします。回答。三重の認知度向上が企業誘致につながると考えており、就任直後から積極的なトップセールスや情報発信を行い、これまでに十数件の誘致につながりました。今後、市・町と連携した情報発信を行うとともに、三重産業振興戦略、仮称、策定の中で効果的な支援制度のあり方や魅力的な事業環境整備について検討していきます。その他の質問事項、動物愛護問題、命の重さ、ほか、ものづくり、中小企業の振興策。彦坂公幸議員。新生三重、鈴鹿市選出。質問。中小企業を取り巻く環境は、国内市場の低迷や円高の進展等により、大変厳しいものがありますが、県内産業、経済の活力を向上させ、雇用を維持するためには、ものづくり中小企業の活性化が不可欠です。県内中小企業の課題をどのように捉え、今後どのような振興策を講じるのか伺います。回答。中小企業は経営資源が限られ、成長に必要な研究開発や販路開拓、人材育成などに 十分に取り組めないなどの課題があります。出前商談会などによる新たな事業展開や市場開拓への支援、海外展開の環境づくりや成長に必要な人材確保の新たな仕組みづくりなど、より効果の高い振興策に取り組みたいと考えます。その他の質問事項、防災力向上ほか、知事が目指す三重の教育・人づくり、津田健次議員、自民未来、四日市市選出。質問。地方自治法上、知事と教育委員会は互いに独立した機関でありますが、教育行政の執行にあたっては、両者が独自に行うのではなく、密接な連携が必要とされています。知事は唯一選挙で選ばれた県民の思いに近い存在で、県民に対し教育委員会よりもより重い責任を持っていると思いますが、教育・人づくりについて知事の意気込みと覚悟をお聞かせください。回答。次世代育成は欠かせない未来への投資であり、学力と規範意識を身につける機会を保障すべく、教育再生に取り組むという思いに変わりはありません。教育改革推進会議での議論を踏まえ、教育の一層の向上に向け、教育関係者をはじめ、県民全体が当事者として力を結集し、取り組みを進めていきたいと考えます。写真。教育改革推進会議。写真終わり。その他の質問事項。外国人との多文化共生問題ほか、三重産業振興戦略仮称の取り組み方向、藤田芳美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。大量生産大量消費など社会のパラダイム転換に伴う産業構造の見直しが避けられない中、脆弱になっている県内の産業構造を認識した上で、産業政策の展開が求められています。今後検討される三重産業振興戦略仮称では、このような産業界を取り巻く外部環境の変化などを踏まえ、どのような取り組み方向で検討していくのかお聞かせください。用語解説、パラダイム転換。これまでの考え方やシステムを見直し、新しい時代に対応した考え方、システムを構築すること。用語解説終わり。回答。国際競争力のある産業の振興と育成や、内需を取り込める産業の振興と育成という方向性のもと、今後、検討の場として外部委員を含む三重産業振興戦略検討会議仮称を設置し、関係者のご意見も伺った後、来年6月頃に三重産業振興戦略仮称として取りまとめたいと考えています。その他の質問事項、三重県農政ほか、台風12号で被災した農家に支援を、大久保孝恵議員、鷹山、熊野市、南室郡選出。質問。台風12号では、東紀州の基幹産業であるみかんをはじめとした農家が相当な被害を受け、農機具の損害のほか、農地も泥で埋まり、再開のめどが立たないところも多くあります。再建に向けた具体的な支援策をお聞きします。回答。激甚災害指定による特別の助成措置が適用されるほか、機械や施設については融資制度を活用できます。今後、国による支援を活用するほか、県としても必要な支援策を検討していきます。地球温暖化防止条例。今井智弘議員。公明党、津市選出。質問。地球温暖化による近年の環境変化が 我々の生活に厳しい影響を与えています。環境に恵まれた三重県で、県民、事業者、市長の皆さんと一致団結した地球温暖化防止の取り組みを進めるため、地球温暖化防止条例を制定すべきです。回答、エネルギー問題等を含めた総合的観点から、地球温暖化対策に特化した条例の制定を、すでに制定している17道府県の取り組みを参考にしながら、前向きに検討していきたいと考えます。